にちは、ブッククラブです。今回紹介するのは言語の本質、言葉はどう生まれ進化したかです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、言語についての本を紹介しますよって先週ちょっと頑張って宣言してみたので、その宣言通りに言語に関する本を紹介していきたいと思います。おそらくなんですけど結構話題になってて、一回アマゾンでなんかなかった時期もあった気がします。そうですね、2023年5月25日なので、2ヶ月前しないくらいに出た本なんですけど、今井睦美先生と秋田紀美先生が書かれている本で、お二人とも認知科学、今井先生は認知科学、秋田先生は言語学者というふうな感じで、それぞれのテリトリーの分野のところをこう混ぜ合いながら、ここが秋田先生、ここが今井先生ってこう分けて書いてるわけじゃなくて、混ぜ合った感じで強調されてるという本になっています。で、そうですね、まだあんまりポッドキャストで今井先生の本を紹介してなかったんですけど、私は結構英語の教員ということもあって、言語はどうやって覚えられるのかっていうのめちゃくちゃ興味があったので、最近出た特に英語読習法とかは岩波新書から今井先生が書かれて出されてるんですけど、それこそコーパスとかを使って言語単語のどういうふうに使われてるかっていうのを検索するといいよって話とか、あと映画とか使うのもいいよっていう話、そういう文脈とかがあって目に見て分かりやすいっていう話とかも結構ためになったっていうか、私もちょっと使っていたりする部分で、あとは言葉を覚える仕組みっていう学芸文庫から、これも強調で出されてるんですけど、言語の覚え方の仕組みっていうところで、この本人のテーマにも通じるところかなと思います。そういう本結構ね読んでいたので、満を持して紹介させていただきますという感じです。で私は今弱小ポッドキャストで、もう全然知り合いか全然知り合いじゃない何人かの方に聞いていただいてる感じだと思うんですが、この本をを紹介しようっていうか読んでみようと思ったのが、多分この本がバズるきっかけになってしまったゆる言語学ラジオの水野さんのツイートを見た時に、やっぱこの本面白いんだと思って、ね、そのツイートが今年の新書大賞決まったわ、これやばいみたいな、飲食店で気軽な気持ちで読んでたら面白すぎて動悸が早くなってしんどくて読むのをやめた本は多分人生初ですということで、どんな本やねんっていうねところが気になってしまった私はですね、これのおかげで買おうとしたらもうその瞬間にもアマゾンになくて、でもこういう時って意外と田舎の本屋さんって一冊だけ残ってたりするんですよということで、あれって思って近所の本屋さんに行ったらありました、一冊、やった、ごめんなさい買っちゃいましたということで、手に入れた一冊を読みまして紹介したいなと思います。前置きが長すぎますね。はい、なので私も多分水野さんと同じくらい今井先生のこと、同じくらいなんて言ってもっと好きだと思いますし、ゆる言語ラジオには今井睦美先生出演もされてるんですけれども、そこをね負けないぞという気持ちでお伝えしていきたいと思います。でこれだけでめちゃくちゃ喋ってしまったのですが、先ほど見て今井先生は認知科学者で、言語がどうやって覚えられてるか使われてるかとか、そういうところの研究をされてて、秋田先生は、オノマトペの研究をされてるというところです。でこの本のミソっていうのは、この言語の本質みたいなめちゃくちゃでかいタイトルですよね。それが実はオノマトペを見ていくと、なんで人間だけが言語を得たのかが分かるよっていうのが一言で言うとこの本のミソかなと思います。オノマトペ分かりますかね。私がペチャペチャ喋っているガハハと笑うという感じですね。はい、こういう風に使われていて、日本語は結構オノマトペが多いですけれども、あと 今井先生の方からアブダクション推論っていうのが学習にやっぱり重要だよねって他の著作でも言われている話なのですが、というところが出てきています。なのであのオノマトペについて知るっていう意味でもめちゃくちゃいい一冊かなと思っています。でなんでオノマトペが大事かっていうと、記号設置問題っていう認知科学っていうの未解決の大きな問題があるってもう初めにの2ページ目で書いたんですけど、これちょっと本そのまま読んじゃおうかな。私たちは人間は知っているそれぞれの言葉が指す対象を知っている。知っているというのは単に定義ができるということではない。例えばメロンという言葉を聞けばメロン全体の色や模様、匂い、果肉の色や食感、味、舌触りなど様々な特徴を思い出すことができる。もちろんこれはメロンを写真で見ただけではなく食べたことがあればである。しかし実物を見たことも食べたこともない果物はどうだろう。どうなんですかね。〇〇という名前を教えられ写真を見せられる。するとその果物の外見は分かり名前を覚えることができる。甘酸っぱくて美味しいのような説明が書いてあればそれも覚えることができる。しかし〇〇のビジュアルイメージは甘酸っぱくて美味しいという記述とともに記憶した〇〇を知ったことになるだろうかということですね。この記号設置問題っていうのは人工知能の問題としても考えられたものでもあったっていうふうに出てくるんですけど、そうですよね。人工知能といえば結構このポッドキャストでもいろいろ紹介してきましたが、去年とかだとジェフ・ホーキンスの脳は世界をどう見ているかっていう話とかもね、あの紹介したかなと思います。ここでもやっぱり言語の話が出てきていますよね。はい。でなんかオノマトペって実はそのこういう言語の研究ではあんまり偉いとかすごいと思ってた少数派だ、言葉が使う幼稚な言葉だとか言われているそうなんですね。なのでなかなかちゃんと研究されるとかあまり言っていなかった部分があったけど、いやでもオノマトペもちゃんと言語としての特徴を備えているよねっていうところ、言語として扱われる資格があるんじゃないですかっていうところとかが3章に書いてあります。でこの3章のね、言語の重大原則っていうのは多分言語学をやってる方は馴染みがあるものなのかな。20世紀半ばにアメリカの言語学者チャールズ F. ホケットさんっていう方が示した指標、9つにプラス経済性っていうものも加えて言われてるそうなんですけど、オノマトペがなんで本当にみたいな、なんかこれマジで言語すかって言われちゃうのはなんか姿勢とかがどうなんだろうとかいろいろね見られたりしていたかららしいんですって。姿勢ってね、私もねよく恣意的っていう単語の意味がよくちゃんと理解しなかったなっていうその日本語の問題がまずあったんですが、オノマトペはその恣意性が低い、つまり必然性、言語の形式と意味の間の関係が恣意的であるのが言語だって言ってるんですね、このホッケットさんっていうのは。必然性がない。例えば日本語では犬なのに英語ではあれはドッグになって、中国語ではゴーとか言って全然違う音形になってて、犬はどの言語でも「い」が入ってますねとかそういうことがなかったっていうことね言われてて、これソシュールってね知ってますかね、現代言語学の父とも言われてるんですけど、この人が指摘したことからずっとそうだって言われてて、オノマトペって結構その形を示してるからなんかあんまりそんな姿勢の原則から外れてねみたいな。確かにこの手前とかでも音が結構似てるものもあるよみたいな風に言ってるんですけど、ですがね、ここにねすごいこと書いて、本誌はまさにこの大原則を覆す挑戦だと言ってもよいっていう風にね言ってるんですよ。でオノマトペって実はね国によって全然違うんですよね。意外と日本語ではワンワンって鳴く声も韓国語ではモンモンってなってたりして、まあ類似性もあるかもしれないけど実際には結構違うところがある、完璧に対応してるわけではないっていうところでねあって、姿勢もあるんじゃないって、言語によっては結構違って、 ここの本でも出てくるんですけど、そのオノマトペを、外国語のオノマトペを習得するのが結構大変っていうところで、意外とあるんじゃないかっていう話が出てきています。このね、重大原則をね、こう見ていくっていうところと、あとオノマトペっていうのは結構ね、それこそ子供の学ぶ単語を、言語を学ぶ上でのステップとしてすごい重要なんですよね。なんか言葉の意味もどういう風なものかっていうので、その次の言語の学びに行くためのワンステップとして使われてるよっていうところもここでは言われてるんですよ。なのでオノマトペって意外と大事じゃねーみたいなことなんですよね。はい、おそらくですね、ここまで聞いてくださった方は、私がなんでこのオノマトペの話をしているのかという感じだと思うんですけれども、最初にお話ししましたよね、記号設置という視点があるよ、記号設置問題っていうのがあるよ、丸ことの対象について言葉の本当に理解するためには身体的な経験を持たなければいけないのではないかという問題になっています。はい、つまり子供もいきなり、はいこれですよ、データこれですよ、じゃあ赤はこれ、青はこれじゃーっていう風に覚えられるわけじゃないんですよね。言葉は身体とつながっていますという風な考えにのっとっていくと、オノマトペって、要はすごい言語的な特徴を普通に持っているんだけれども、ジェスチャーに近いような部分も、ジェスチャージェスチャーっていうのかな、ちょっと姿勢が弱かったりするよとか、あとですね、二重性もちょっと弱かったりするんじゃないかなっていうところで、例えば普通の山っていうひらがなを考えたら、山っていう言葉全体はあのですね、山ですよね、地形の山ですよねっていう意味と結びついて語をなしてるけれども、やとかまっていう文字の一つ一つには意味らしいものっていうのは認められない、括弧表意文字はちょっと違うけどっていう感じですよね。だけどオノマトペは構成の音に一つ一つに意味が宿ってるので、ちょっとだけ二重性の例外なんじゃないか、表意音っていうふうにオノマトペが呼ばれたりするので、これもちょっと違うんじゃないかっていうので、ちょっと非言語、口笛とか音真似とかに寄っていくような、ちょっとしたところがあるんだけれども、ある意味ジェスチャー的な言語感じで物を伝えていくのと、一般言語のところの橋渡しみたいな特徴をそれゆえに持っているんじゃないか。なぜなら身体性とかアイコン性って言われるものが、どちらかというと普通の言語よりも高い状態、実際のものとかに近いし、音が何を表しているかというアイコン性が高いってことですよね。で、抽象度は一般言語よりは若干低い、姿勢もさっき言ったように一般言語より若干低いっていうところで、子供が言語を学ぶのに使われてるんじゃないかっていうところで、オノマトペの話が出てくるんですよ。散々見捨てられてきて端に追いやられていたオノマトペさん、実はめちゃくちゃ大事じゃないかっていうとこなんですけど、またもう一個思い出すと、日本語は比較的オノマトペ多いよねと言われているものの、オノマトペだけで言語できてないですよね。日本語でもオノマトペは 1% くらいしか、その言語全体の語の中ではないそうです、ね、なので、どんどん言語っていうのはこう抽象化してってるっていうところで、必ずしも身体性を持っているわけではないっていうところですよね。じゃあなんでこのオノマトペから言語は離れてってるんだろうっていう、子供向けにはね、モコモコっていう本の話が出てきてますけど、覚えてますかね皆さん、モコモコってなんか謎の物体がモコモコってなる絵本、まさしくオノマトペの絵本とかで、子供向けの本とかそういうの多いと思うんですよ。あと子供に向かってポイってしてちょうだいとかね、ポイってかね、はいする感じもオノマトペたくさん使ったりするけれども、だんだんだんだんそれって離れていく まあ、それがちょっとオノマトペが研究上軽視されてた理由でもあるんですけど、なんでかなってとこでちょっと話が飛んで手話の話になるんですよ。ニカラグア手話ご存知の方いますか？私も別のところで話を聞いて、これねめっちゃ面白いんですよ。なんかニカラグアって中米の国なんですけど、まあ、日本手話とかアメリカ手話みたいな、なんか結構全国的に使われて汎用的に使われてる手話はなくて、まあ、日本の手話も結構いろいろ弾圧されてた実態もあるっていうふうに私も別のところで話も伺ったんですが、初めてそのローの子供たち同士で集まる環境がニカラグアでできたと。そしたら学校で急にローの子供たち同士でコミュニケーションを取るための手話が生まれた、学校手話が生まれたっていうんで、これは1970年代80年代くらいの話で、もう世界中の研究者がうわこれ言語が生まれる瞬間じゃんって言って調査をしに行ったということでめちゃくちゃ有名なんですよね。でこれ第一世代第二世代とちょっとずつね変わってってる。アナログだった表現からデジタルな表現だっていう風に研究の当事者の人たちは述べてるって書いてるんですけど、この本自体に転がり落ちるっていうやつの例が載ってます。第一世代は転がり落ちるっていうので一つの連続した動作でこう示してるんですけど、第二世代になると転がるっていう動作と落ちるっていう動作を合わせることによって様態と方向を時間的に分けてっていう風にこの本では説明されてるんですけど、そのままずっとってる第一世代とちょっと分けることによって他でも使ってる表現を言い換えることでやっているっていうので、これなんかすごいなって思っちゃったんですよね。これもなんかね言語の、まあ、この本では経済性とか離散性っていう特徴があるよって言って、離散性っていうのはさっき言ったデジタルみたいな、これはこの意味みたいな感じでこう分けるっていう意味らしいなんですけど、難しいですね。すみません、いっぱいいろんな専門用語が出てきて、なんかでもすごくないですか、このニカラグア手話の面白いところって、子供がコミュニケーションを取ろうって思ったところから言語が生まれちゃうっていう、まあ、その話自体もめっちゃ面白いエピソードなんですけど、こっからも見られるようになんか離散性っていうところがオノマトペにもこうデジタル化していっていったりとか、どんどん複数の意味を持っていったりとか、そういう風になっていってるんじゃないかなという風になっていくと。でオノマトペばっかりじゃなんで無理かっていうと、やっぱりオノマトペがやりやすいものっていろいろあるんですよね。声とか音とかやりやすいし、動きとか手触り、ザラザラした音がザラザラした手触りってそのままいくとかね、いきやすいんですけど、身体感覚、味、匂いがこの辺からちょっと難しくなってきて、論理的関係になるとなかなかそこの部分ではオノマトペが出てこないと。よりこう複雑な話になってくるとオノマトペが出てきづらかったりとか、ちょっと身体性を持ってないですよね、論理関係とかってね。そういうところでだんだんそういう身体性から離れてって言語が発達してってるんだ、なるほどみたいな、もうここの時点でもう感動しちゃう。なんでオノマトペから離れなきゃいけなかったんだろうところが第5章までで書かれています。ここまでで話していろいろしてしまったんですが、もう一個の要素の話ですよね。アブダクション推論が大事だよっていうところですよね。ここでやはり AI の話がもっと戻ってくるわけですね。 AI をどう学習させるかっていう話が6章のあたりから、6章のとこタイトルがにアブダクション推論変っていう風に書いてるんですけど、やっぱり体を持ってるロボットを持たせてないと結局言語を覚えられないんじゃねとかいう説が出てきたりとか、今は流行ってるのチャット GPT でめちゃくちゃ大量の情報を渡すことによってやることができるっていう風なとこですよね。でこのチャット GPT っていうのはニューラルネット型 AI で、記号設置をせずに学習をすることができるパターンっていうところで、じゃあ人間はどうっていうところを見ると、今井睦先生別の研究で算数文章題が解けない子どもたちっていう本も出されてるんですけど、分数が理解できないっていうところで、要は記号設置できてなくて、どういうもの2分の1ってどんな感じかなっていうのがやっぱり理解できていないと そのブースの記号を設置できていないと理解できず前に進めないっていうところが分かっていて、やっぱり人間は自分の経験設置できないと学習できてないんだ、身体に設置していることが重要なんだっていう話が出てくるんです。で、子供がどうやって勉強してるのか、どういうふうに言語体系を習得しているのかっていうふうなところで、あの筆者の人たちが考えたのがブートストラッピングサイクルっていう話だったりとか、子供はアブダクション推論って言って、あ、すごい根拠があるというよりかはある意味なんて言うんですかね、普通の機能推論とかと違うっていうと、仮説をアブダクション推論のパってこう作るみたいな感じなんですよね。だからアブダクション推論だと、この袋の豆は全て白いなって規則があって、これらの豆はじゃあ白いんじゃないかっていう結果があり、じゃあ故にこれらの豆はこの袋から取り出した豆なんじゃないかっていう由来を導き出す。普通の機能だったら、これらの豆はこの袋の豆であるっていう事例があって、これらの豆は白い、故にこの袋の豆は全て白いみたいな規則をこう導き出すんだけど、どういう由来できてるんだろうってふーんっていうふうに常に正しい答えを導き出せるわけじゃないけど、こういうのを繰り返すことによって学べるよっていうところですよね。で、じゃあなんで人間だけがそういう推論ができたのっていうところがこの話のミソになっています。これは最後のところで、ある意味ミステリー小説を読むように読んでほしいという水野さんの気持ちがとっても分かるので、ネタバレはしないでおこうと思うんですけど、すごい歴史とかを考えるとそうだったのかっていう、オノマトペからこんな世界が広げちゃうんだっていう感じで私も感動しました。はい、ということでいろいろ話し足りないことあるんですが、ぜひこの新書ね、結構あの今お話ししたかったんですけど、新書とは思えないくらいの情報量が入っていますので、すごいあの面白いんじゃないかなと思いますし、皆さんはどうですかね、言語の本質何かなって思いますか。もちろんこの本にはお二人が考える言語の本質っていうのもあるんですけどね、いやー難しいな、それをちょっと考えるっていうのもありだし、まあそれが結果的に AI と人の違いなんですかとか、あ、そういうことにもねなってきますよね。チャット GPT はまんまおしゃべりする AI ですね、チャットって言ってますからね。そこと何が人間は違うんだろうっていうのもなんか考えていくのもいいかと思います。うん、でもね、体、身体性とっても大事だなーって思いますし、そのオノマトペって本当そうですよね。その経験からつながってくるし、あとね、見たものをどう表現するかって、視覚とどうつなげていくかとか、どこまでそれを極められるか、もう描くように果たして語ることができるのかってこととか、ね、言葉を考えていくと尽きないなっていうふうに思いますし、それをね楽しめるというか、そういうふうなね人間でいたいですよね。生成してもらうばかりじゃなく、あ、なんかこういうふうに表現してみようっていうチャレンジができる人間でいたいなって今おしゃべりしながら思いました。今日はちょっと長くなってしまってすみません。説明したいことがいっぱいありました。ということでですね、ちょっと来週も、科学系で客観性っていうキーワードで、新書を読めたらいいかなって今思ってるところですので、ぜひお楽しみにしていってください。今井睦美先生の本をこれからも読んでいきたいと思います。はい、ということで今回は以上になります。今回紹介した本は言語の本質、言葉はどう生まれ進化したかでした。次回もお楽しみに。